ソフィアの風。
11月17日水曜日、時刻は午後6時を回りました。今週もこの時間はソフィアの風のコーナーでスタートです。風は見ることはできませんが、感じることはできます。このコーナーでは小松市沖町の小松ソフィア病院と金沢市泉ヶ丘のソフィア内科クリニックなどからのメッセージを風のようにあらゆる角度からお届けしています。ソフィアの風は医療法人社団愛好会の協力でお送りします。今週もお迎えしたのは呼吸器内科の木村秀治先生です。木村先生です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
木村先生は金沢大学附属病院呼吸器内科の所属で、小松ソフィア病院には土曜日、ソフィア内科クリニックには月曜日にいらっしゃって診療を行っています。さて、木村先生は、先週聞けなかったんですが、この呼吸器内科という診療科専門科ですね、これはどうして選択されたんですか？
もともと学生卒業する時に内科医で行こうとは思っていましたが、その中でも呼吸器内科と選んだのは研修医時代ですね。卒業して1年目の時に、関わった肺がん患者さんですねの診療をして呼吸器のを専門にしていこうというふうに決めたという経緯ですね。
その肺がんの患者さんとの関わりは先生にとって印象深い、インパクトのあるものだったんですか？
はい、そうですね、非常に残念だったんですけれども、今非常に進行の早い方で不幸な転機であったということですね。それでちょっと肺がんを中心に呼吸器内科の専門にしてやっていこうというふうにそこで決めました。
そうだったんですね。来せずして肺がんの話が今出ましたけれども、先生今日は肺がん撲滅デーという日にたまたま今日の放送が当たっておりまして、で調べてみたら肺がん撲滅デーっていうのはアメリカで毎年11月の第3週がですね、タバコ警告週間ということだったらしくて、そこから国際肺がん学会というところで制定されたということらしいんですけれども、それだけつまり肺がんというのは深刻多いっていうことなんでしょうね。今肺がんの現状っていうのはどうなんでしょう？
まず日本人で亡くなる原因っていうのが一番多いのががんですね。悪性新生物がんということになりますし、でその中で一番多いのが肺がんということになります。もちろんがんもいろいろありますので、その中の一部ではありますけれども、できた臓器といいますかで分けると肺がんが一番多いということになります。
その割合っていうのは最近はどうなんですか？
割合的に増えているということはないと思います、この10年20年は多分増えてきてたと思うんですね。ただここ最近は増えてきてないんじゃないかなと思います。
禁煙が進んできた、効果がいよいよ出てきたっていうふうに思えばいいんでしょうか？
それは一つあるんじゃないかなと思いますね。
一つ、
というのは他のがんがもしかしたら増えてるっていうのがあるかもしれません。
あ、割合としてね、
ただ喫煙率が下がってることで減っているのはあると思います。ヨーロッパ、イギリスとかではもう減ってきてるんですね。でそれは喫�煙率が下がって20年ぐらい遅れて間違いなく減ってきてるっていうのはもう10年ぐらい前からはもう分かってますので、多分日本もそれと追っかけるような形で喫煙率が下がることと肺がんが減ることっていうのはこれから出てくると思いますね。
でその肺がんに気づくきっかけっていうのもですね、伺ってみたいんですけれども、
多いのは健康診断で撮った胸のレントゲン写真ですね。あとはその、他の理由でたまたま撮った胸のレントゲンとかですね、そういったもので見つかるということが多いと思います、あともう一つはやはり咳ですね、なかなか咳が良くならないということで、そのタイミングでレントゲンを撮ったり CT を撮ったりっていうところではっきり分かるっていうのが多いと思います。
これはいくつかやっぱりパターンというのがあるんですか？パターンといいますか、種類といいますか。
そうですね、主に2つに分けますが、これはがん細胞を直接細胞の形を形態を見て診断するんですけれども、小細胞がんというのとそれ以外という意味での非小細胞肺がん、その2つに分けて考えます。これはその2つに分けるというのは やはりその治療の内容というのが大きく変わってくるという意味で、そこで2つ分けるということになりますね、う
ん、じゃあそれぞれ治療はどんなふうに行われていくんでしょうか、はい、
広がり具合で、あのステージとか病気とか言いますけれども、広がり具合で実際にどういう治療をするかというのはまず大きく分かります。で、治療の軸っていうのは手術、放射線、抗がん剤ということになりますが、広がり具合で比較的その広がりが少ない場合で、ね、ステージとして若いと言いますか、早期の場合は手術になりますし、まあ、早期ではないけれども限局していると言いますか、一ところにこう収まっているような場合には放射線治療と抗がん剤治療ということになります。あとは、まあ、肺以外の部分に広がったりですね、まあ、転移しているという場合には抗がん剤治療が中心になっていきます。
早期の場合は手術なんですか、
はい、そうですね、
そうですか。で、抗がん剤治療なんですけれども、これはよく辛いっていうふうに聞きますけれども、やはりそうなんですか、
いわゆる抗がん剤のイメージですね、まあ、辛くてもうずっとこう寝込んでしまうと言いますか、非常に辛い、そのイメージで、これはおそらく今はそれほどでもないんじゃないかなと思います。で、薬の種類もこういろいろありますし、で中にはその抗がん剤の副作用として、まあ、それほど強くないものもあります。で、あとはその副作用を抑える治療というものも変わってきてますので、まあ、そういう意味ではいわゆる抗がん剤のイメージとは全然違うんじゃないかなと思いますね、今は。
そうです
か。で、中にはやっぱりこうお仕事しながらとか治療続けられる方もいますし、まあ、多くの方はほとんども通いながら治療しているというような、今はそうなってますね。
そうですか。そして、まあ、先生の金沢大学附属病院は随分とその治療では最先端を行ってるっていう話を伺いますけれども、まあ、実際の今の治療の本当に先頭っていうのはどういうふうなやり方を取ってるんですか。
これはいわゆる進行期で抗がん剤治療をするという場合になりますけれども、まずは先ほど言った小細胞がん、非小細胞がんで分ける。非小細胞がんの中でもどの薬が合うかということを、まずこうがんの原因となる遺伝子の異常ですね、遺伝子異常を調べて、でそれに合わせた治療をやっていくというようなところが今一番先端になるかなと思います、ね、
遺伝子、
はい、
どんなところから分析判断していくんですか。
これは検査で採取したがん細胞ですね、そのがん細胞が持つ遺伝子の異常を見つけるということになります。ですからこれはいわゆる遺伝とはまた違いまして、受け継ぐような遺伝ではなくてですね、そのがん細胞の中にだけ見られる遺伝子の異常からそれに合った薬を選んでいくということになります。
だけど気管支からね、肺に何かを入れてね、がん細胞を採取するっていうのは、はい、すごく患者さんにとってはね、負担になることではないでしょうか。
そうですね、いくつか方法はあって、肺のカメラですね、口の中から胃カメラは胃に入っていきますけども、口から入れて肺の方に入っていくカメラから採取する場合、あと外から針を刺して取る場合って両方ありますが、もちろんいずれも患者さん自身は負担のなる検査にはなります、はい、ただそこはですね、その痛みを抑えたり、あと場合によってはちょっと軽い麻酔で少し寝ながら検査をしたりっていうようなことをやって、患者さんの負担っていうのは非常に少ない中でできるようになってます。
あ、そうですか、まあ、そこら辺はだんだん進歩してきているんですね。
そうですね、
そうですか。ということで、今日は肺がん撲滅デーでもありますので、木村先生には肺がんについて伺ってきたんですが、先生から何か最後に伝えたいことはどうでしょうか。
まあ、肺がんの診療に関してですけれど、もちろん早期に発見して早期に治療するっていうことは、まあ、肺がんに限らず、まあ、重要なことだとは思います。ただその肺がんになった、肺がんとして見つかってですね、で実際診療しないといけないという段階になりましたら、今遺伝子の話先ほどしましたけれども、検査も治療も複雑になってますので、そこやはりよく話を、説明をよく聞いてよく理解した上で、で、まあ、納得してやるっていうのは非常に重要かなと思います。ですから、まあ、ご自身でいろいろ調べたりっていうこともされてですね、その上で担当の先生とよく相談して納得するって、 でそこでまあ一緒にこう治療に向き合ってですね、病気に向き合ってこう治療を進めていくっていうのが非常に重要かなと思いますね、うん、
そうですか、理解をして治療してもらうっていうね、はい、ことでしょうか。先週今週と木村秀春先生にお話を伺いました。木村先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ソフィアの風、次回は12月1日の放送となります。ソフィアの風は医療法人社団愛好会の協力でお送りしました。
サンセットエクスプレス Move